ある二人の人がいました。この二人は、いつも通りのことだったのか、洗礼者ヨハネのそばにいました。この朝は39節までを区切りとして、ヨハネと二人の弟子、またイエス様と二人の弟子、この二つのことを中心に学んでいきたいと思っています。35節、その翌日、ヨハネは再び二人の弟子と共に立っていた。ヨハネは一体何をしていたんでしょうか。この時ヨハネは二人の弟子と一緒にいたわけですから、ヨハネと二人の弟子と三人でですね、ただこうして立っているだけですというのは考えにくい。彼は二人の弟子と共に何のためにこのところに再び立っていたんでしょうか。かつてヨハネは一人である方と顔と顔を合わせました。彼はこの時イエス・キリストの前に一人で立ち、そしてこの方が自分の何者であるか、イエス・キリストが自分の何者であるか、それを告白し、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、またこの方こそ神の子であると証ししました。一人でイエス・キリストの前に立った時、彼はある意味では十分に自分自身にとってこの方が何者であるのかというのを告白していたわけです。にもかかわらず再び彼は立っていた。ヨハネはこのそばにいた二人のために再び主の前に立ったんでしょう。今度は一人ではなく三人で主の前に身を置いた。共に主の前に立つという経験です。共に主の前に立つ。私たちはイエス・キリストと出会うとき、その出会いが一対一、一人で完結する部分もありますけれども、私たちはイエス様と共同体として出会う必要もあります。私たちは誰かを通してイエス様に出会ったように、誰かもまたイエス様に出会った人を通してこのお方に出会っていく。誰かもまたキリストに出会ったものを通して神の子羊を見るんです。共に見ようということを分かち合う、共に主の前に立つ経験、私たちもその経験を通ってきましたし、またその責任を今度は私たちも負っているはずです。3人で立ったヨハネのところ、そのヨハネにはたくさんの人々がやってきたでしょう。あるものは彼を預言者だと期待し、またあるものは再び来たるエリアだと期待し、またあるものは彼こそがキリストと呼ばれる自分たちを救い出すメシアである、そのことを期待していました。しかしヨハネははっきりと、私はキリストではないと、あの預言者でも再び来るエリアでもない、私は御言葉が叫ぶ主の前に道をまっすぐにせよと叫ぶ声である、そのように語りました。ヨハネは自分の最も近くで学ぶ二人の者に、見なさい、神の子羊だと語りました。 子羊というこの存在は旧約聖書を見る限り、その御言葉を信じる人々の間で犠牲のために捧げられてきた、用いられてきたものでした。子羊は旧約聖書の記す通りに見れば、罪の許しのために子羊はほふられました。そして和解の生贄、交わりの生贄、三位一体なる神様と交わりを持つそのための犠牲として、私たちは直接死を見ることはできない、その真ん中に子羊がほふられて、子羊が犠牲となって死と初めて交わりを持つことができる、そのために子羊は用いられてきました。最も近いこの二人の弟子にヨハネは、あなたたちが見るのは私ではない、あなたたちが見るべきはあの神の子羊だ。私たちが人と関わるとき、私たちのこの祈りというのは、その人、関わる人、その人がイエス様に出会いますようにと導かれていくはずです。私たちが出会う家族であれ、親族であれ、友人であれ、また学校の友人、またさまざまな人間関係、その私が関わるこの人がイエス様と出会いますように、そのようにこの祈りは導かれていくはずです。私にその人がつながるのではない、私にその人が依存するのではない、この私を通して命の主とつながること、そのことを私たちは祈ります。なぜなら、私の持つものは朽ちていき、私の持っているものはやがてなくなるからです。知恵や知識は何かのきっかけで発揮できなくなります。不慮の事故やまた怪我や病気によってこれまでできていたことが失われることもあります。そして何より、私たちの財産や持ち物というのは、使ったら、もしくは渡したら、与えたら、なくなっていきます。一時的に私たちは隣人の悩みを聞いて、そして実際的な助けを、物理的な助けを一時的にすることはできるかもしれませんけれども、でもその人の全生涯を担うことはできないんです。ヨハネは自らのそばに立つこの二人の者にイエスを見なさいと語ります。37節と38節、二人の弟子は彼がそう言うのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。これまで私たちは何を求めて人についてきたんでしょうか。何に憧れて人を求めてきたんでしょうか。私たちは必ず誰かに憧れて、必ず誰かを私の神として生きてきたはずです。誰に憧れて、何に憧れて、どのようなものになっていくことを求めて私たちは生きてきたんでしょうか。何かの目標や何かの模範、規範、そして誰かからの影響もなく、自分が自分を貫いているということはありえないことです。私たちがこの地上に息を始めてから今に至るまで何の影響もなく、誰かを見ずしてここまで育ってきたことはありえないんです。ですから、今このところに立っている私は何かによって形作られていき、そして今の私は何かから影響を受けてここにあるんです。二人の弟子はヨハネのもとに これまでいました。どれぐらいの期間をその傍らで過ごしていたのかははっきりしませんけれども、この二人がヨハネの弟子と呼ばれる以上、彼らがヨハネの存在を自分の人生の規範としていたことは明らかです。弟子というのは、弟子と呼ばれるものはその師と仰ぐものに似ていくもの、それに習うもの、そこから学ぶものという意味があります。私たちはどうでしょうか。私たちもまたこれまでどのような人のそばにいたのか、誰に憧れてどんな人の後についていったのか。ある人は父や母、また兄や姉、また弟や妹かもしれません。また友人や先輩や、また後輩かもしれません。また有名な人、歴史上の人物、また架空の人物、そして自分が作り上げた理想の何か、何者かになりたい。私たちはそのようにしていつも誰かの弟子となって、何かの弟子となって生きているはずです。それは今もそうです。私たちは今も誰かの弟子であるはずです。イエス様は振り向いて誰かについていこうとする私たちに、あなた方は何を求めているんですか、そのように言われます。彼らはこのように答えました。ラビ、訳すと先生、どこにお泊まりですか。別の言い方では、私の師よ、私の先生よ、あなたはどこにいるんですか。あなたはどこにいるんですか。一つの旧約の出来事を思い起こしたいと思います。あなたはどこにいるのか。はじめの人アダムとその妻エヴァの出来事。先ほど私たちはいつも誰かの弟子となって生きているはずですと言いました。私たちは今日も誰かの弟子として生きている。それをよく考えていくならば、私が誰かの弟子ならば、私が師とするその人も誰かの弟子である。またその人の師もまた誰かの弟子である。師と弟子という関係をどこまでもこう手繰り寄せていき、辿っていくと、私たちは誰に至るんでしょうか。これまで私たちが師と仰いできた人たち、その全てを辿っていくと誰に至るでしょうか。その究極は初めの人に至るはずです。この世界で初めに生まれた人に至るはずです。初めの人アダムに至る何かを模範として生きるか、それともイエス・キリストを模範として生きるか。私たちの人生はこの二つに限られています。初めの人アダムに至る何かを模範として生きるか、イエス・キリストを模範として生きるか、この二つの道に人生の選択は委ねられています。アダムに至る何か、それは創世記に記されている蛇の出来事でしょう。創世記の3章の5節にこのようにあります。創世記の3章の5節、アダムとエヴァが二人でエデンにある園で生きていたとき、蛇がこのように語りました。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方は神のようになって善悪を知る。 あなた方は目が開かれて神のようになって善悪を知る。私が模範とした死の、その死の、またその死の、それをすべてたどっていくところの究極の死である、初めの人アダムとエヴァ、彼らにもし、あなた方は何を求めているのですかと。アダムとその妻エヴァ、この二人は神のようになること、それを求めました。神の形に似せて作られたものが神になろうとする、神に似るようにと、神を我が死と仰ぐようにと招かれたものが、そのたった一つの模範を捨てて私自身がそれそのものになろうとする。私たちの究極の誰かの死の、誰かの死の、誰かの死に至る最終的なその模範は神になろうとしたものでした。善悪の知る木の実を食したアダムとエヴァはその求めを食した時、全く変わっていきました。なんと自分の存在を恥ずかしいと思うようになった。神様を見て生きていた時はそのようなことは思わなかった。自分たちが裸であること、何も持たないものであることを何とも思わなかった。これこそが私らしさであると思っていた。しかし神様を捨て私自身を神とする、私自身を模範としてみるとした時に、彼らはその自分を見て隠そうとしたんです。自分で自分を隠そうとした。誰も彼らにあなたは裸ですよと言ってないんです。彼らが自分で裸であることを恥ずかしがったんです。そよ風の吹く頃に神である主はこの人に呼びかけました。あなたはどこにいるのか。神様の方から私たちを探してくださった。しかし探し求められたこの二人の人は自ら身を避けて自分の顔を神様から背けたんです。三位一体なる神様は罪を犯した人にその御顔を向けようとされたにもかかわらず、私たちの方から顔を背けたんです。それゆえに神様もその御顔を私たちから隠されました。それ以来私たちは何を模範として生きるべきか、自分の目標とするべき、自分の軸となるべきものを、そのような存在を探し続けています。どうなりたいのか、私はどうなっていくことがふさわしいのか、それを全ての人は求め続けています。そして何者かの弟子となり続けています。今度は私たちが今どこを見て何を目指して生きるべきかを迷っている私たちが、今度は主よ、あなたはどこにいるんですかと聞く番です。今度は私たちが主を探す。あなたはどこにお住まいなんですか、あなたはどこにいらっしゃるんですかと聞く時がやってきたんです。時が満ちて父の懐におられた一人子の神が人となられて私たちにその姿を見せてくださった。主の御顔を避けた古い人ではなく、再び主を見る新しい人に私たちは招かれています。このためにイエス様は人となってくださった。ヨハネの福音書に戻りますけれども、39節、イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。あなたはどこにいるんですか、あなたはどこに住んでおられるのですか、あなたはどこに留まっているんですか。 アダムとエバはあなたはどこにいるのかと言われたときに隠れました。しかし私たちがイエス様にあなたはどこにいるんですか、あなたはどこにおられるんですかと求めたときに、イエス様は来なさい、そうすればわかりますと。私たちは分かってから行くのではない、行ってから、足を踏み出してから分かる領域を持っています。何かを知り尽くしてから、何かを熟知してから誰かの友人になるのではないように、私たちが関係性を作っていくときに全てを分かりきった上で関わっていくこともありますけれども、多くの場合この人と関わると決めて、そして知っていく旅路を過ごしているはずです。来なさいと、そうしたら私がどのようなものであるか分かるだろう。彼らはイエス様がとどまっているところ、おられるところを見ました。そして一緒に過ごしました。第10の時、すなわち一日の終わりがここで訪れた。いかがでしょうか。私たちが誰と一緒にいるかは私たちの生き方に関わっています。私たちが誰を主とするか、私たちが誰を模範とするか、誰と時間を共有するか、それは私たちの命に関わっていることです。この朝、あなたは何を求めているのですかと聞かれたときに、私は何のためにこの人についていき、どうしてこの人に憧れていたのか、どうしてこうなりたいと思っているのか、何を求めてこの人についていっていたんだろうか。私たちが真に求めるべきは、私たちが唯一主として仰ぐべきお方はキリストと呼ばれる方です。この渇きを、この求めを私たちの応答として捧げたいと思います。しばらく主の前に静まって、それぞれの場所で祈ってまいりましょう。